2014年6月セミナー講義第1次第2次第3次世界大戦話ビル・ヒューズ。
You know, there's a principle in the Bible that Jesus laid out for us.
聖書の中にイエス様が私たちに教えてくださったある原則があります。
Jesus said, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you will know the truth, and the truth will set you free.
私の言葉に従い続けるならば、あなた方は私の弟子である。そしてあなたが真理を、
What's the latter part?
You will know the truth, and the truth will set you free.
真理を知るであろう。そしてその真理があなたたちを自由にしてくれるであろう。
You know, throughout my life, I've been taught in school all kinds of lies about history.
私もまあ学校過去にですね出てきたものですけれども、もうその教育機関でありとあらゆる歴史に関するですね嘘を教え込まれてきました。
And everything in history just seemed to be a bunch of scattered events that didn't fit together and didn't make sense.
もう歴史というのはですね学校で教わる限りはもういろんなまあ、ただバラバラにですね偶然が、偶然にいろんなことが、まあ、混乱の中で起こっている。何も何て言いますか、筋が通らないと言いますか、そういう状態で歴史を学んできた記憶があります。
But when you start to put the pieces of history together like this letter from Albert Pike, everything starts to fit into place.
しかし歴史のですねまあパズルのピースを一つ一つつなぎ合わせていくと、このパイクのですね、文書のようにすべてがですね辻褄が合うようになってきたんです。
And we begin to realize that all of these events that seem to be scattered, they actually were planned and they fit together.
世界中でも歴史上ですねチリチリバラバラに勝手に起こっていたはずの出来事がですねすべてもともと計画され仕組まれていたものであるということがですね理解できるようになってきたわけです。
And then when we start, when we pick up a newspaper or we listen to a commentator on television and they talk about war in the Middle East or they talk about agitation, we can now begin to say, ah, this is leading to what Albert Pike said was going to happen.
そしてそういった見方でですねテレビのまあ、ニュースの解説者の言葉あるいは新聞の記事を読んでいくとですね、あ、意図的に世界はアルバート・パイクスが言った通りの方向に向かわされているんだなということが分かってくるわけです。
And those mysterious words of Albert Pike when he said in the time of the Third World War the world would be ready to receive the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer.
そしてアルバート・パイクスが言ったあの謎めいた言葉、第三次世界大戦が終わる頃にはもう全世界はルシファーの純粋な教理を受け入れる用意ができているということなんですね。
So the agitation in our world today, Albert Pike said, is heading towards the world accepting the universal manifestation of the pure doctrine of the devil himself.
そして様々な世界で起こっているこの混乱の状況がですね、最終的に全世界の人々が、全世界がルシファーのこの教理を、つまり悪魔の教理をですね、受け入れる用意をさせるためのですね、まあ、全てお膳立てだということなんです。
We're going to analyze now in detail all the steps leading up to that doctrine of Lucifer that's going to come to all of us one day soon.
ある日、近い将来、ルシファーのこの教理がですね、全世界の人々に提示されているという、そこにですね、実際に私たちは今、向かっているのだということですね。一つ一つ、まあ、証拠を挙げて見ていきたいと思います。詳しくですね。
So let's remember now, Albert Pike said the First World War was to be fomented in order to destroy Tsarist Russia.
まず覚えていただきたいのは復習になりますけれども、パイクスは第一次世界大戦は 帝政ロシアを破壊し、広大な地をイルミナティエージェントの直接の管理下に置くために仕組まれることになると言いました。
Russia was then to be used as a boogeyman to further the aims of the Jesuits and the Catholic Church all over the world.
そしてロシアはイルミナティの目的を世界に促進させるためのお化け役として利用されたということなんです。
Well, let's take a look at this.
これを見てみましょう。
Nicholas II, as we've stated before, he was the last czar in Russia.
先ほど言いましたように、このニコライ2世という、まあ、皇帝ですね。この人がロシア帝国最後の皇帝でした。
Nicholas II and his entire family were all killed by the Bolsheviks July 16 or 17 of 1918.
ロシア皇帝ニコライ2世をはじめとする彼のですね、家族、その身内全員がですね、このボリシェビキ党によって殺害されました。これが1918年のことでした。
This assassination brought an end to Tsarist Russia and it took place toward the end of World War I.
この暗殺は帝政ロシアの終わりをきたらせた。この事件は第一次世界大戦の終戦の頃に起こりました。
And then Albert Pike said that after the Tsarist Russia was destroyed, the Jesuit agenda for the world would go all over the world.
After the
Tsar
was
destroyed, the destruction of the Tsar,
and then
Illuminati agents in Russia would spread communism all over the world.
そしてこのアルバート・パイクスによりますと、帝政ロシアが、まあ、終局を迎えた後ですね、ロシア中にイルミナティのエージェントがはびこってこの、共産主義をですね広めていくというわけです。
Folk, that's exactly what has happened. The influence of communist Russia has spread throughout the world.
そしてこのことが正確に起こり、やがてですねロシアはこの共産主義国家となっていったわけです。
The Russian Emperor Alexander was currently compelled to issue a decree in 1816. He expelled the Jesuits from St. Petersburg and Moscow.
1816年にロシア皇帝アレクサンドルは差し当たり勅令を発するよう強いられた。この勅令によって彼はサンクトペテルブルグおよびモスクワから、イエズス会を追い払った。
This Russian Emperor Alexander in 1816 threw the Jesuits out of Russia and in 1820 he threw them out again and that was why the Tsarist system had to be wiped out. The Jesuits hated the Tsarist system.
このロシアの皇帝がですね、イエズス会をロシアから追い払い、1820年にもですね同様のことをしたがゆえにイエズス会の怒りを買い、この最終的にロシア、帝政ロシアはですね倒されることになったわけです。
By driving the Jesuits from Russia, refusing to establish a central bank, the Tsars of Russia had incurred the undying wrath of the Jesuit order, and that's why the Tsarist systemWas destroyed in Russia.
イエズス会をロシアから追い出し、中央銀行設立を拒み、憲法を計画し、南北戦争において北軍を応援することによって、ロシア皇帝はイエズス会の普及の怒りを招いた。その結果、帝政ロシアが倒されることになったわけです。
The other reason why the Tsarist system had to be destroyed.Was because the Tsar system protected the Orthodox Church in Russia.
もう一つの理由、帝政ロシアが倒されたもう一つの理由はですね、このロシア皇帝が、ロシア正教会を擁護していたからなんです。
And the Russian Orthodox Church had been the enemy of the Catholic Church for over 1,000 years.
ロシア正教会は 1000年以上もローマカトリックの宿敵でありました。
In Avril Manhattan's book called The Vatican Billions, we read these words.
アブロ・マンハッタンという人が書いたですね、本にこのようなことが記述されています。
The overthrow of the czarist system therefore brought with it the inevitable overthrow of the established Orthodox Church.
したがって皇帝制度の廃止は当然設立された正教会の廃止ももたらした。
To the Vatican, which had waged war against the Orthodox Church since the 11th century, the downfall of her millenarian rival was too good to be true.
11世紀以来、正教会と戦ってきたバチカンにとって、千年間のライバルの滅亡は夢のような話であった。
Albert Pike declared World War II was to be fomented through manipulation of the differences that existed between the Germans and the political Zionists.
アルバート・パイクスの言葉を繰り返します。第二次世界大戦はドイツの国家主義者と、政治的シオニスト、すなわちパレスチナ地方にユダヤ人国家を建設しようとする人々の間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになる。
Again, folk, World War II was planned. It was already planned way ahead of Adolf Hitler.
繰り返しますけれども、この第二次世界大戦も、もうアドルフ・ヒトラーが登場するはるか以前も何十年も前から計画されて、いたものだったわけですね。
Albert Pike said in 1871 that Germany would go against those who were pro-Israel and pro-Jew, and that's exactly what happened.
1871年にアルバート・パイクスが第二次世界大戦はドイツの国家主義者と政治的シオニストの間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されると予告していたんですね。
And what were the planned results of World War II?
そして実際現実にその通りのことが起こり、その第二次世界大戦の結果、どのような状況になっていったでしょうか。
This was to result in an expansion of Russian influence and the establishment of a state of Israel in Palestine.
このことがロシアの影響領域の拡張とパレスチナにイスラエル国家の建設という結果をもたらした。
Following World War II, folk, that's exactly what happened. Russian influence spread again all over the world, and much of the world became communist.
第二次世界大戦の結果、この通りのことが現実に起こりましたね。ロシアはその勢力を拡大し、ソビエト帝国として共産圏の、帝国を築いていきました。
And a state of Israel was established in Palestine.
それからパレスチナにイスラエルの国家が建設されたわけです。
Folk, Albert Pike stated that Israel would be established in Palestine. That would be 29 and 47. That's over 70 years before it actually took place.
What do you mean by that? 29, 40?
Albert Pike said it in 1871. It happened in 1948. So it would be over 70 years.
このイスラエル国家の建設というのは1940年代に実現したわけですけれども、その70年以上前にアルバート・パイクスはこのことをですね、予見したと言えるわけ、していたと言えるわけです。
This man right here, who probably many of us have never heard of.
この写真の人物、皆さんは多分この人についてほとんど聞いたことないかもしれませんが、この人物がですね、世界第一次世界大戦と第二次世界大戦の、引き金を引いた張本人であります。
His name was Lee Duchowski. He was the Jesuit general at the end of World War I And almost all the way through World War II.
ブロディミール・レドホフスキーという人ですけれども、彼はイエズス会の総長であり、まあ第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけてその地位を保った人でした。
This man carried out Albert Pike's plans to restore the papacy, the Catholic Church, to world dominance.
この人物は法王権の世界支配を回復するためのパイクスの計画を実行した。
He had Nicholas II killed and he was behind the Holocaust.
彼はニコライ二世を殺害した。ホロコーストの背後にも彼がいた。
He planned the deaths of millions of people.
第二次世界大戦の引き金を引いた巨万の人々の死を計画した。
The plan for World War II was the expansion of Russia and establishing a state for the Jews in Palestine.
第二次世界大戦の計画はロシアの影響領域の拡張、パレスチナにおけるユダヤ人国家の建設であった。
On May 14th, 1948, the Jewish People's Council declared the establishment of the State of Israel following a prolonged campaign beginning in the late 19th century when the Jewish movement began working towards creating a homeland for the Jewish people. About 42% of the world's Jews live in Israel today.
1848年5月14日、ユダヤ国民評議会はイスラエルの国の設立を宣言した。19世紀末以来、シオニスト運動はユダヤ人のための祖国を作る働きを続けてきたが、イスラエル国の設立宣言は長期に及んだこの運動の結果であった今日、世界の約 42% のユダヤ人はイスラエルに住んでいる。
Albert Pike said that that would happen 70 years before it took place.
このことが、実現される70年以上前に、アルバート・パイクスがですね、このことを予告していました。
And so why would the Roman Catholic Church want to establish a homeland for the Jews in Israel? Why would they want to do that?
なぜユダヤ人の国家、イスラエルにおけるユダヤ人国家をですね、ローマカトリック教会は望んでいたのでしょうか。
What has been the result of the establishment of the Jews in Palestine right after World War II?
世界、第二次世界大戦終戦直後、イスラエル国家が建設された、ことによって、どういうことが起こっていったのでしょうか。
The Vatican believes that if hatred for the Jews can be fomented as took place in Hitler's Germany, then Jews will be ruthlessly eliminated.
バチカンはもしヒトラーのドイツで起こったようにユダヤ人に対する憎しみが扇動されうるなら、ユダヤ人は冷酷に排除されると信じる。
The Vatican believes that if all Jews are killed, then Jesus Christ will not come, and the Vatican's aim to rule the world will remain intact.
バチカンは、もしすべてのユダヤ人が殺されれば、キリストは来られないと信じる。そして世界を支配するというバチカンの目的はそのまま残る。
Now, Avril Manhattan, a British journalist, said,It's important, although it may be difficult for some to recognize the religious nature of the communist Zionist Catholic political configuration.
アブロ・マンハッタンはこう語る。共産主義者、シオニスト、カトリックの政治的構成の宗教的性質を認識することは、ある人にとっては困難であるかもしれないが、それは重要なことである。
Although deliberately muted in public pronouncements behind the Zionist banner, there was to be found the ancient messianic hope for the coming of a global theocracy as predicted by all the seers and prophets of Zion.
たとえ公衆の前での表明では故意に黙っていても、シオニストの旗の陰には到来する世界的神聖国家のための古くからのメシアに対する希望がある。
It was to be a theocracy in which Jehovah, not Christ, was to be king.
これはシオンのあらゆる預言者たちによって預言されていた通りである。それはキリストではなく、エホバが王となる神聖国家となるのである。
You see, folk, if all Jews are eliminated from the earth,
もしユダヤ人がですね、全世界から抹殺されたとするならば、
Then who would Christ come to get?
キリストは、誰を迎えに来ることになるでしょうか。
Because the Jews believe that their Messiah has not yet come, but when he comes, he will come to receive his people, the Jews.
ユダヤ人はですね、メシアはまだ来ていないと信じていて、メシアがいよいよ来るときには自分たちを、のためにやって来られると信じているわけです。
But the Catholic Church looks upon the Jewish Messiah as a rival.
そしてカトリック教会はですね、ユダヤ人が待ち望んでいるメシアというのは自分たちの、にとって、ライバル視しているわけです。
The Vatican wants to rule this planet.
バチカンの目論みは、この目的はですね、この全世界を支配下に置くことなんです。
But if the Jewish Messiah comes, then he will rule the planet.And the Roman Catholic Church will be defeated.
もし、ユダヤ人の希望通りですね、彼らの望んでいるメシアがやってきたら、自分たちの目論みは潰されてしまう、破れてしまうわけですね。
So this British journalist Avril Manhattan says that if the Jews are destroyed, then their Messiah will have nobody to come to, and so then the Roman Church.Can maintain the rule of this world.
もしユダヤ人を世界から抹殺してしまえば、キリストはもうメシアはその選民をですね、迎えに来る意義がなくなってしまって、バチカンはローマカトリックはですね、そのまま世界支配を、維持することができると考えているわけです。
マンハッタン says the specter of the creation of such a theocracyHas haunted the inner chambers of the Catholic Church from her earliest inception, and still is a dominant fear.
このような神聖国家の創造という幽霊は、カトリック教会の内部の部屋に当初から付きまとっていたし、いまだに支配的な恐怖である。
In Vatican eyes, therefore, the millenarian yearning for a global Hebrew theocracy.Represents a deadly threat to the eschatological teachings of the Catholic Church.
したがってバチカンの目には、世界的なヘブルの神聖国家を求めた千年期の熱望は、カトリック教会の終末論の教えにとって致命的な脅威を表していた。
When translated into concrete political terms, such a view spells not only rivalry, but implacable enmity.
このような見解は具体的な政治的用語に訳されるとき、対抗だけでなく宿敵という単語になる。
Finally, the Third World War was planned to result from differences stirred up by Jesuit agents between the pro-Zionists and the Arab world.
そしてついに第三次世界大戦はシオニストとアラブ人との間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべきであると、アルバート・パイクスは言っているわけです。
過去15年にわたって
私たちはこの中東でですね、常にアラブ諸国で、様々な紛争がもう絶えないという状況を見てまいりました。
You and I have watched in the last 15 years one Middle Eastern leader after another fall like dominoes.
そして過去15年にわたって強力なですね、権力者であったこのアラブ諸国の指導者たちがですね、次から次へとドミノ倒しのように、 倒されていったのを私たちは目の当たりにしてきました。
サダム・フセイン fall from Iraq.
イラク戦争でですね、サダム・フセインが倒されました。
We watch Aminadab of Iran leave office a few years ago.
数年前にですね、イランの大統領だった Who is that?
He was the leader of Iran.
What's his name?
Aminadab.
Aminadab. 日本語で何て言いますかね。そのイランの大統領がですね、この政権から失脚させられたのを私たちは報道で知っています。
We watched the leader of Egypt, Hosni Mubarak, leave office in disgrace.
で、数年前にですね、このエジプトのムバラク大統領も失脚させられました。
We watched the downfall of the leader of Libya, Muammar al-Qaddafi.
リビアのカダフィという独裁者もですね、結局は殺害されて、その政権は潰されてしまいましたね。
Folk, the Arab world is boiling over.
今現在もこのアラブ諸国はもう本当に紛争が絶えない状況であります。
And we continue to hear about one final surviving powerful leader in the Middle East.
この中東でですね、この結局権力を手中に収めて生き残る、勢力は何かということが、まあ、問われているわけです。
And that is Assad of Syria.
そして今、現在まだ残っているのがシリアのアサド大統領なんですね。
And there is the constant threat with Israel right there on the eastern Mediterranean for there to be conflict between any one of the Arab countries with Israel.
そして今現在もですね、このイスラエルとアラブ諸国、特にシリアとかですね、地中海近辺の国々が、大きな緊張状態にあって、いつこの戦争が勃発するかわからないといった、今状態なんです。
And folk, as soon as Israel engages in conflict with any Arab country, America and England and other NATO powers will come in on the side of Israel.
イスラエルがもしこの周辺諸国とのどちらどの国とでもですね、戦争をが始まるならば、直ちにアメリカ合衆国、英国、そして NATO の、NATO がですね、その後ろから応援に回ることでしょう。
And whether it be Assad of Syria or any one of the Arab powers of the Middle East, when they turn and face off with Israel, immediately Russia and China and other communist powers will come in on the side of that Arab nation.
シリアのアサドであろうが、その他のですね、アラブの国であろうが、もしイスラエルに、歯向かう状況が起こったなら、イスラエルと戦争しなければいけない状況が起こったならば、直ちに、中国やロシアをはじめとする共産主義の国々がですね、その、味方につくことでしょう。
And folk, we will have World War III.
そういった状況が起こった途端ですね、第三次世界大戦勃発ということになるわけです。
Albert Pike has been right too many times.
アルバート・パイクスが予告したことはですね、これまで全て正確に成就してまいりました。
He predicted exactly what would happen with World War I.
世界第一次世界大戦に関して正確にですね、彼の言った通りのことが起こりました。
And he said exactly what would take place with World War II.
第二次世界大戦の時もアルバート・パイクスの言った通りのことが起こったわけです。
The one final piece of Albert Pike's puzzle would come during World War III.
アルバート・パイクスが残しているですね、最後のパズルのピースというのが第三次世界大戦なんです。
He said this, the citizens will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer brought finally out in the public view.
諸国は最終的には公共の目に明らかになる全世界へのルシファーの純粋な教理の明示によって本当の天候が授けられるであろう。
Now, what did Albert Pike mean by this?
この最後の言葉、アルバート・パイクスの言ったこの意味は何なのでしょうか?
What is the pure doctrine of the devil that he wants to bring all the world to unite around? What is it?
全世界を一つにまとめるために、もたらされるとアルバート・パイクスが言っている全世界のルシファーの、教理の明示とは一体何なのでしょう?
From the fall of man, the devil has turned humanity from the creator, God of the universe, to the most powerful force in the visible world.
人類の堕落以来、サタンは人類の心を創造主から目に見える宇宙の中で最も強い力へと向けさせてきた。
The devil has sought to turn the inhabitants of this world from worshiping the Creator to worshiping that force which is the most powerful force in our visible creation.
サタンはですね、悪魔はこの人類が創造主を拝む、天地万物をお作りになった方を拝むということからそらしてですね、この私たちが目に見えるこの宇宙で最も、強力な力の源にですね、目を向けてそれを拝むようにと意図してきました。
The devil has turned the world from worshiping the creator to worshiping the sun.
そしてこれがですね、創造主から太陽礼拝の移行となったわけです。
The worship of the sun will be the devil's last hurrah and his last effort to bring all the world in obedience to him.
太陽礼拝はサタンの最後のエール、応援の喝采となるであろう。太陽礼拝を用いて最終的にはルシファーを全世界が拝むように導いていくわけです。
The worship of the sun todayis made manifest in the exaltation of Sunday as a day of worship.
今日日曜日がその礼拝日として守られているのがその現れなんですね。
You know, folk, back in right around the year 2000, the reigning pope at that time, John Paul I, wrote a document called Dies Domini.
What year was it? Around 1999-2000.
Okay. So you're talking about John Paul II.
Right.
Okay. Dies.
Dies Domini.
1999年から2000年頃にかけてですね、当時のローマ法王、ヨハネ・パウロ2世がですね、Dies Domini というある宣言をしました。
His document was called The Sacredness of Sunday.
その文書の中にですね、ローマ法が書いた文書の中に、太陽のもう 神聖さについて述べられていたんです。
And folk, every verse in the Bible that refers to the seventh day Sabbath, the Pope used to exalt the day of the sun.
聖書の中には第7日安息日の神聖さをですね、語って述べている言葉があるんですけども、そのすべてを利用して使ってですね、法王は太陽の日、日曜日の神聖さをですね、強調しています。
When John Paul II died, the man who actually wrote the document Dies Domini, a man by the name of Joseph Ratzinger, became the new popeBenedict the 16th.
ヨハネ・パウロ2世が、死去して、その後直後ですね、その Dies Domini という宣言文書を実際に書いた張本人であるラッツィンガーという人物が法王に の地位に収まって、彼がですね、ベネディクト16世として呼ばれるようになったわけです。
And so Dies Domini was written, and then Pope Benedict XVI traveled the world and exalted the day of the sun.
Dies Domini を書いたこの法王ベネディクト16世はですね、この文書を携えて全世界に太陽礼拝の、重要さをですね、説いて回りました。
The worship of the Sunday or Sunday, the first day of the week, has no basis in the Bible.
太陽を拝むということ、あるいは太陽の日である日曜日を拝むということ、その根拠は聖書には全くありません。
And now we see Pope Francis traveling the world with and calling with Tony Palmer.And Kenneth Copeland and Joel Osteen for unity among all Christians in the world.
そして今現在、ローマ法王、フランシス法王はですね、他教派のケネス・コープランドやトニー・パーマーといった主要な人物をですね、に呼びかけて、全世界のクリスチャンを一致に至らせましょうという、そのような掛け声をかけています。
And so what will they all unite on together?
そして彼らがですね、一致したときに、その根拠となるものはどのようなものでしょうか?
What will they declare to all the world as the one great final answer for this world in chaos and in war?
この戦争が絶えない、紛争が絶えない、この混沌状態に解決をもたらすものとして全世界を一致させるものは何だと言われているのでしょうか。
They will tell the world that the only hope for this planet is to accept Lucifer's day of the sun.
それはルシファーが提示する太陽の日を全世界が受け入れること。これが世界の混沌に解決をもたらす唯一の解決法であると言って提示されることでしょう。
And so in a time of war, all of us will be called to either accept the doctrine of Lucifer in sun worship or to honor the day of God, which is the seventh day Sabbath or Saturday.
世界が再び戦争状態に陥ったら、全世界の人々がルシファーの提示する教理、日曜礼拝を受け入れるか、神様が命じておられる第7日安息日を遵守するか選択を迫られます。
apart, to
全世界を引き裂くようなですね、戦争という状況にあって、全世界の人々に唯一この世界に平和をもたらす解決法は、私たちがこの太陽の日を受け入れて崇めることにあると言われるようになるでしょう。
And so all of us will be called to make a decision for God and His day of worship or for the day of worship that has no place in all of the Bible, the day of the sun.
その時私たちは神様が定められた日を崇めるようになるか、それとも聖書に何の根拠もない太陽の日を崇めるようになるか、一人一人が選ばなくてはならなくなるのです。
And so where will we stand?
私たちはどちらに、立つことでしょうか、立つでしょうか。
Who will we be in submission to?
私たちはどちらに仕える決心をしますか。
The great leader of ancient Israel, a man named Joshua, once said to the people,
古代イスラエルの有力な指導者であったヨシュアという人は、かつてその民に向かってこのようなことを言いました。
He said, "Choose you this day whom you will serve."
今日あなたたちは自分がどちらに仕えるか選びなさいと。
He said, "As for me and my house, we will serve the Lord."
あなたたちは自分でどちらに使えるか選びなさい。私と私の家族は 主なる神様に仕えますと言いました。
will we demand that we will accept nothing but that which we can see in the word of God?
私たちはこの神の言葉に指示されている教え以外は受け入れないと決心するでしょうか。
Or will we accept beliefs that have no basis in the Bible but accept them because all the world says that that's the way to go?
それとも聖書には何の根拠もない教えを全世界が支持しているからという理由で受け入れるようになるでしょうか。
God is calling all of us tonight to make a decision.
神様は今日この日ですね、一人一人にその決心をするように呼びかけておいでになります。
And in a time where we still have a little bit of peace left in this world, God calls us tonight to make a decision to follow only Him.
まだまだ。この世界がですね、平和な状態、かろうじて平和な状態にあるこの時に、今のうちに神の言葉に従う決心をするようにと、神様は皆さんお一人お一人に呼びかけておられます。
アルバート・パイク、 the leading Jesuit in the 19th century, declared that there would be three world wars.
19世紀のイエズス会の指導者アルバート・パイクスはですね、三つの世界大戦が計画されていると言いました。そして彼が言ったことはですね、これまでほとんどその通りになってきました。
He said the final war would be between the Arabs and those who were pro-Israel.
そして最後の戦争はアラブ諸国とイスラエルを支持する者たちの間で勃発すると予告しました。その時に全世界はルシファーが提示する彼の教え、日曜礼拝を選ぶか、神様が聖書で命じておられる第7日安息日を選ぶか、選択を迫られるようになるとパイクスは言っているわけです。
That will be brought forth as the final solution to save this world in disobedience to the God of heaven.
そして天の神にですね、逆らって太陽を拝むことが、太陽の日を守ることがですね、この世界に平和をきたらす解決法であると、そのようにですね伝えられるようになるわけです。
We know, folk, that sometime after this third war and after a universal Sunday law is passed in this world, we know that Jesus Christ will come in the clouds of heaven.
しかし私たちはこの第三次世界大戦という悲惨な戦争が起こり、また全世界に日曜巡視令が法令として制定される、そのような事件の後、間もなくして本当の宇宙の王であるイエス・キリストがですね、天の雲に乗って間もなくおいでになるということを私たちは聖書から知っています。
The second coming of Jesus Christ in the clouds of heaven when every eye will see him is the only answerFor the problems in this world that will never end.
そしてイエス様が天の雲に乗って二度目においでになるというこの再臨がですね、全世界のこのありとあらゆる問題の本当の解決となるのであります。
I pray that all of us this evening in the quiet of our own heart and mind、
今朝ですね、皆さんがお一人お一人心を静めて、心にですね問いかけられることを願い祈るものであります。
We'll choose by the grace of God to follow in His commandments.
神様の恵みによって皆さんがですね、神様の命令に従う決心をされるようにと願うものであります。
And not to follow the traditions of the world today.
そして世の言い伝えに従わない決心をするようにと願うものであります。
May that be the decision of all of us this evening.
ここにおられる皆さんの決心がですね、そのようなものになることを私は心から願っております。
As we pray.
最後にお祈り したいと思います。
Father in heaven, we've learned about some very, very wicked people this evening.
天のお父様、今夕、この世の中に存在する邪悪な人たちについて、勉強してまいりました。
People like Albert Pike and the Jesuit Order and the high leaders in the Roman Catholic Church.
アルバート・パイクスやイエズス会、そして世界の指導的立場にいる人たちがどれほど邪悪な計画を進めているか学んでまいりました。
that want to control and dominate each one of us to do what they want us to do.
彼らは私たち一人一人を支配し、彼らの思いのままに従わせようと計画をしております。
Father, we've learned about these people who look upon each one of us as just simply pawns that can be kicked around any which way they choose to do.
彼らは私たちを物のように扱い、そして彼らの思い通りにさせようと目論んでおります。
And they create wars in this world to kill and destroy people just like us, and they don't even care.
そして人の命は何とも思わず、平気で世界規模の戦争を起こし、自分たちの目的を遂げようとしているのであります。
Thank you tonight, Father, that we all have a choice.
しかしながら私たちにはまだ選ぶことができることを感謝するものです。
We can choose tonight to turn away from the lies and deceptions and cruelty of these leaders in this world.
この世界の指導者たちが、触れまいているさまざまな嘘、偽りから私たちは離れて、あなたに従う決心ができることを感謝するものであります。
Thank you that tonight we can choose to put our lives into the hands of Jesus Christ.
イエス様の御手に私たちが委ねる特権が与えられていることを感謝いたします。
Who only loves and who only has compassion and mercy upon all the children.
イエス様だけが私たちを本当に愛しておられ、本当に私たちの幸せを願っておられるお方であります。
Thank you that as the King of Kings, He cares about people and wants everybody to be happy in this life and in the life to come.
宇宙の王であられるお方が、私たちを心から愛しておられ、そして私たちをこの世において、また来たるべき世において本当に幸福な、生涯を送らせようと願っておられることを感謝いたします。
Thank you that we can choose tonight to let him be the Lord of our lives and to ask him to help us to walk in his commandments.
そしてイエス様を私たちの主として選び、イエス様の光のうちに歩む選びをなすことができる特権を感謝いたします。
Please help Father and please strengthen everybody in this room tonight to chooseTo allow Jesus to be the master of our lives.
イエス様に私たちの人生を支配していただくよう、選びをなすことができる力を与えてください。
That no matter what these wicked people choose to do with wars and evil in this world,
世の邪悪な者たちがどんなに戦争を仕掛けたり、ありとあらゆる勝手に悪を、好き勝手に行おうとしましても
We can always be safe in his hands.
常にイエス様の御手にあって私たちが安全でいられることを感謝いたします。
In Jesus' wonderful and precious name we pray.
イエス様の尊い御名を通してこのお祈りをお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。